山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。今日は二十四節気の芒種です。芒種、のぎのある植物の種をまく頃なんだそうです。もっとややこしくなりました。のぎって何って思うでしょ。のぎ、穂先にトゲのようなとんがりがある植物のことで、お米、あの稲とか、それから麦とか、ちょっと長くなるとこうススキとか、そういったものなんだそうです。わかります？芒種の芒の字が一文字ならのぎと呼んだりします。漢字ののぎ編のこののぎ、このって言って今手を動かしてるんですけれども、どうもあのラジオですから見ていただけないんですが、のぎ編ののぎも同じ意味なんだそうですよ。ちなみに今は稲の種まきはもう少し早くなっているということです。だったらどうして今日言ったんだって思うでしょ。もう一回頭に戻りますよ。今日は二十四節気の芒種です。さて、6月は心のしおり、宮沢賢治の猿の腰掛けを聞いていただきます。今日は前編です。宮沢賢治作、猿の腰掛け、前編。奈良尾は夕方、裏の大きな栗の木の下に行きました。その幹のちょうど奈良尾の目くらい高いところに白いキノコが三つできていました。真ん中のは大きく、両側の二つはずっと小さく、そして少し低いのでした。奈良尾はじっとそれを眺めて独り言を言いました。
はあ、はあ、これが猿の腰掛けだ。
けれどもこいつへ腰をかけるようなやつならずいぶん小さな猿だ。
そして真ん中にかけるのがきっと小猿の大将で、両脇にかけるのはただの兵隊に違いない。いくら小猿の大将が威張ったって僕の握り拳のくらいもないのだ。どんな顔をしているかいっぺん見てやりたいもんだ。
そしたらキノコの上にひょっこり三匹の小猿が現れて腰掛けました。やっぱり真ん中のは大将の軍服で、小さいながら勲章も六つばかり下げています。両脇の小猿はあまり小さいので懸賞がよくわかりませんでした。
小猿の大将は手帳のようなものを出して、足を重ねてブラブラさせながら奈良尾に言いました。
お前が奈良尾か。
うん。
何歳になる。
奈良尾はバカバカしくなってしまいました。小さな小さな猿のくせに軍服などを着て手帳まで出して、人間をさも捕虜か何かのように扱うのです。奈良尾が申しました。
なんだい小猿、もっと言葉を丁寧にしないと僕は返事なんかしないぞ。
小猿が顔をしかめてどうも笑ったらしいのです。もう夕方になってそんな小さな顔はよくわかりませんでした。けれども小猿は急いで手帳をしまって、今度は手を膝の上で組み合わせながら言いました。
なかなか強情な子供だ。俺はもう60になるんだぞ。そして陸軍大将だぞ。
奈良は怒ってしまいました。
なんだい、60になってもそんなに小さいなら、もう先の見込みがないやい。腰掛けのまま下へ落とすぞ。
小猿がまた笑ったようでした。どうも大変これが気にかかりました。けれども小猿は急にブラブラさせていた足をきちんとそろえてお辞儀をしました。そして嫌に丁寧に言いました。
奈良尾さん、いやどうか怒らないでください。私はいいところへお連れしようと思って、あなたのお年までお尋ねしたのです。
どうです。おいでになりませんか。
嫌になったら、すぐお帰りになったらいいでしょう。
家来の2匹の小猿も、一生懸命目をパチパチさせて、奈良を案内するように真心を見せましたので、奈良尾もちょっと行ってみたくなりました。なあに、嫌になったらすぐ帰るだけだ。
うん、行ってもいい。しかし、お前らはもう少し言葉に気をつけないといかんぞ。
小猿の大将はむやみにたくさんうなずきながら、腰掛けの上に立ち上がりました。見ると、栗の木の3つのキノコの上に、3つの小さな入り口ができていました。それから、栗の木の根元には、奈良尾の入れるくらいの四角な入り口があります。
小猿の大将は、自分の入り口にちょっと顔を入れて、
それから振り向いて奈良尾に申しました。
ただいま電灯をつけますから、どうかそこからお入りください。入り口は少し狭うございますが、中は大変楽でございます。
小猿は3匹中に入ってしまい、それと一緒に栗の木の中に電灯がパッとつきました。奈良尾は入り口から急いで這い込みました。栗の木なんてまるで煙突のようなものでした。10軒置きぐらいに小さな電灯がついて、小さな小さなはしご段が周りの壁に沿ってどこまでも上の方に登っていくのでした。
さあさあ、こちらへおいでください。
小猿はもうどんどん上へ登っていきます。奈良尾はいっぺんに段を100ばかりずつ上がっていきました。それでもなかなか3匹にはかないません。奈良尾は疲れてハーハーしながら言いました。
ここはもう栗の木のてっぺんだろう。
猿が一度にキャッキャ笑いました。
まあいいから、ついておいでなさい。
上を見ますと、電灯の列がまっすぐにだんだん上がっていって、しまいはもうあんまり小さく、一つ一つの火がにわかず、一本の細い赤い線のように見えました。小猿の大将は、奈良尾の少し参った様子を見て、いかにも、意地の悪い顔をしてまた申しました。
さあ、もう少し急ぐのです。ようございますか。私どもに追いついておいでなさい。
奈良尾が申しました。
ここへ印をつけていこう。家へ帰るとき孫つくといけないから。
猿が一度にキャッキャ笑いました。
生意気にもただの兵隊の小猿まで笑うのです。大将がやっと笑うのをやめて申しました。
いや、お帰りになりたいときはいつでもお送りいたします。決してご心配はありません。それより、まあ、かける用意をなさい。ここは最大急行で通らないといけません。
奈良尾も仕方なく駆け足の支度をしました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。猿の腰掛け前編をお聞きいただきました。
猿の腰掛けと聞くと霊視というのが頭に浮かびますよね。でもこの霊視は一年で傘を開いて胞子をこう放出する万年竹科のキノコなんです。採集がとっても困難でとても貴重なキノコなんです。一方、猿の腰掛けは猿の腰掛け科というキノコの総称で、いろんなキノコがあるんだそうですよ。
福山秀美の心のしおり、次回は6月20日火曜日午後6時30分からの放送です。後編もぜひ聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。